まっこと人物辞典
第436ページです。
今日は尼崎市立歴史博物館学芸員の伏谷優子さんです。伏谷さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
高院周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
でその第1回の特別展として、うん、花開く江戸絵画、まあ後でこの展覧会のことについてはね、
詳しくはね、
うん、伺いたいんですが、それをまあ何て言いますか、企画されたという学芸員さんなんですけども、
はい
はい、藤田さんご自身はもともとどこのご出身ですの？
あ、神奈川県の横浜市なんです。
あ、そうなんですか。関東の。
はい、関東なんです。
なんでまた
関西に。
はい、
実は関西髪型へ。髪
型へ。
なぜ髪型へ。
そうです、上京したんですけれども、うん、大学、京都の大学に進学したものですから、そのうちに就職しようと思っても帰れなくなりまして。
あ、よかったですね、そんなね。
文
化的な高さから今日も平安遷都の話、
まあ、まあそうですね、今日は京都というワードがよく出てきますが、ね、
うん、で京都の大学どちらに行かれたんですか？
同志社大学です。
で、はい、何を勉強されました？
日本文化史という。
あ、そうやね、私もね、大学進学の時にね、
はい、
軒並み史学科を受けたんです、
はいはい、
で同志社はね、史学科がないね、日本史学科やね、あ、日本文化史、
文化史学科、
ね、それで私はちゃうと思って受けなかった
んです、うん、日本の文化の歴史、
うん、ただその時の文化いうのはもう全てのもんいう意味の文化なんですけどね、我々、はい、高等学校の授業で誤解しとったから、文化って芸術や学問だけ思ってね、そういう、あ、文化史学科ですか、
はい、そうです。
で、特に何を？
あ、私はもともとは古代史で、
はい、
怨霊とかたたりとか霊魂観とか、はあ、そういうのをやっておりまして、
はい、うん、ちょっとサスペンスの匂いがしてきましたよ。
安倍の生命やな。
それで、まあ、北の天神演技ですとか、
はいはいはい、
そういうものも別に文献だけじゃなくって絵画資料も使ってということだったので、うん、美術史の方に入りました。
京都っていっぱいあるけど横浜のもあれへんからね。
そうですね。
でも京都のがいっぱいあるでしょうね。
それで結局そういうこと、博物館学芸員になろうというのはいつ？
これはもうすごく小さい時で、小学生の時なんですけれども、
はい、
家の前宅地造成があって、
はい、
まあ、よそから土砂が運ばれて、
うん、
それに混ざっていた石をこう拾ってみたら、
矢尻かなんか
いや割ると化石が、
あ、ほらもう一つ前の、
そうなんです、はい、100万年前とか、うんうんうん、それくらいのものが、
化石ってわかるんですか？その
中、はい、痕跡化石で、なんか葉っぱの形とか
貝
とか、
知らんの、見たちゃんと見たことないです。
白川峠なんか昔も石めくった化石やった、
それを、
化石ということは自然、
そうなんです、
博物の方ですか、
はい、でそれで、うん、当時神奈川県立博物館に持って行ったら、うん、とても学芸員さんがすごく丁寧に優しく教えてくださって、博物館ってなんていいところだろうと思いまして。それで
学芸員なの。小学生ですか？
はい、そうです。
何年生ぐらいですか？
まだ小学校 2,3 年ぐらいです。
やっぱりね、大人がね、その子供に本当にいい接し方をすると人生を変えてしまうんですよ。
いや、それはほんまにそう思います、
ね、でそしたらその頃からなんか博物館というところに
大好きでしたね。
で今まで行かれた博物館でね、
はい、
外国も行かれました？
外国は、はい、少しだけです。
どんなとこ、あれは良かったような、どんな博物館があります？
良かった博物館ですか、うん、私が結構感動したのは愛知県の名古屋市にある、
うん、国内で、
はい、トヨタの産業記念館、産業技術記念館ですか。
へ、結構いろんな博物館に行かれるんですね。
はい、でも私鉄道とかも好きなので、うん、結構鉄道系の博物館とかも行ったりとか、天文も好きなので、
うん、
プラネタリウムみたいな感じのところも行ったりとか、うん、あまり内容はこだわらない
です。あれ、石川県の博物館で近代産業の展示のあるところ
がすごい
良かったなと思って。
そうですか、今度ぜひ行きたい、
はい、どちらでしたか？
外国の博物館、
外国の博物館は、うん、フィンランドに新婚旅行で行ったもんですから、
う
ん、
はいはい、
その時に、まあ、国立の博物館ですとか国立の美術館ですとか、
うん、
そういうところへ行ったのが 結構印象的だったのと、うん、あとはあのイタリアに行きましたので、まあ、これはナポリの国立博物館とか、うん、すごくちょうどポンペイにかなり長くいましたので、
ららら、
その後ナポリの国立博物館に行って出土したものがもう綺麗にあの見事に飾られてますから、
う
ん、ナポリとフィンランドいたらもうほんまヨーロッパの中心と辺境の
確かに、
フィンランドの博物館だったらそのやっぱりフィンランド人の文化の展示ですか。
そうですね、はい、あのどちらかというと民族学的な部分が大きいですね、うん、はい、
どんなものが置いてあるのかもう全然想像がつかないですけれども、
いや実はあのフィンランドはムーミンが好きで行ったんですけど、ところが日程の関係でムーミンの展示のあるところには行けなかったんです、うんうん、
でも代わりに国立の
博物館に
行って、それはヘルシンキにあったんですか。
ヘルシンキにあります、はい、
でそれで結局あの大学生の頃に正式にもうあの博物館に仕事の場として勤めようと、
あ勤めたいなという、まあ、夢というんでしょうか、うん、それは持っていました、うん、はい、
で卒業して、
はい、卒業してすぐ学芸員ではなくて、はい、京都府の長岡京市の獅子編さんの方であの少しお世話になって、
長岡京の話さっきしと
ったくらい、今日なんかつながりますね、いろいろと、あそうですか、
そちらで結構あの美術とか、うん、あのまあ、古文書とか民族もそうでしたけれども、うん、あの調査っていうんでしょうか、フィールドワークの方をさせていただきまして、
うん、
それからあの博物館学芸員の募集がありましたので尼崎、はい、尼崎に拾っていただきました。それは今から30年前ですね、
先週のあの開館1周年記念の講演でも言うたんですけどね、はい、30年ぐらい前に尼崎は歴史博物館作ろうって人集めたんですよ、
はい、
物も集めだし、はい、とか20年ほど前に経済的に無理やからやめろ言い出して、うん、ほんまにもう無理は思ってましたね私も。ところはね、
はい、
10年弱ぐらい前ですね、はい、やっぱり作るということになって、
はいはい、でも10年前なんですね、それがやっぱり作るっていうのは、うん、結構かかったんですね。
10年もっと短かったですかね。
いや、
10年ぐらいでした。
そうですね、あの前身の文化財収蔵庫を今の建物に移してから10年です
ね。だからね、尼崎の一あのこの歴史博物館の強みはね、
はい、
ようけ物持ってんねん、
はあ、
資料その30年前に作るって集め、うん、わーって集めたでしょ、うんうんうん、だから今やったら手に入らへんようなもんもあるわけですよ。でそれが、
はあ、やっぱ30年って重いですね。
大き大き施蔵されずにいよいよ本当に活用できたのが大きいですね。
そうですね、やっとという感じはします。
ああ、だ30年前にそういうやっぱり人生の中でちょっとショックやったでしょうね、もう作らへん言われ
て。そうですね、
せっかく来たのに、
うん、学芸員募集だったのにというのはありましたけれども ね、はい、
でもその間にやっぱり、はい、あの資料の収集は続けられたんですか。
そうですね、なかなか資料購入というのがやはり財政が厳しくなって、うん、難しい面あったんですけれども、うん、逆にあの市民の方から古寄贈の話をいただいたりとか、はい、うん、あるいは、まあ、お預かりする帰宅というお話を受けたりして、うんうん、少しずつでも資料が増えていったというのが良かったかなと思ってます、
ね、だからもうオープン1年でしょ、
はい、
行ったらもうほんまにいろんなもんが、これ、あの今から何、40年ぐらい前かな、兵庫県立歴史博物館姫路に、
はい、
あれできた時なんか我々みんな行って言うたレプリカばっかりやったんですよ。
あ当時はね、うん、できたばっかりだから、
これがこんだけあるからやんねんとしごで、その今から博物館作んねん言うて、うん、ところが今もね30年ほど経って行ってみたら、うん、県立歴史博物館ものすごいコレクションが持ってられる、
うん、あってか本当に30年って大きいんですね、
う
ん、
そうなんです。
へー、その集めるというかその資料を集める時っていうのは、はい、こうご自身でこう探して見つけるんですか、それとももう割と受け身というか寄贈してくださるのを待ってる感じなんですか。
いや待っててはなかなか来ないですね。そうですよね。やはりあの自分で調べて、うん、どこにあるどういうものがある、
うん、
それからあるというだけじゃなくって尼崎の歴史の中でこういう資料はぜひあの博物館的なところで長く保存したいなとか、うんうんうん、そういうのをやはりいろいろ調べていきますね。
極端に言うたら 骨董の位置にこんなん出てるでいう情報を集めなきゃいけない。これは長崎にはいるわいと買いに行かなきゃいけないわけですよ。
あ、そういう、そういう位置にも行くんですか。
そりゃそうですよ。
あ、そうか。
でこんな集まった言うてたら、それ聞いた市民の人がね、うちにもおませてって持ってきてくれた理由なね。
あ、へえ、そういうつながりがあるんですね、うん、じゃあそういう骨董コレクターの人とか方とこういっぱいお知り合いになったりとか。
そうですね、やはりあの尼崎が、まあ、博物館で資料を集めているという話が出ると、うん、やはり古美術商の方とか、うん、それから古書店の方とか、はいはいはいはい、いろいろうちにこういうものがあるけれどもどうでしょうというような情報はくださいますね。
その、 あの資料の収集の中で、
はい、
あの藤谷さんご自身がね、うわこんなもんが手に入るわと思われたようなもあります。その
そうですね、あのちょっと今回の展示にも関係ありますけれども、
はいはい、
あの犬王物というのを、はい、描いた屏風、
今回のチラシ の、 あの、はい、表紙に使われてるね。
ね、何ですかこれは。え、はい、犬王物
というので弓、あの武芸の練習ですよ、鎌倉時代から侍がね、
犬王物、
うん、はい、馬乗って弓で犬をいるね、
はあはあ、そういうこう訓練みたいなのがあった
と。そうです、
はい、
犬死んでしまうから、
うんうん、
いやに袋被してあるわけ。そんな痛いだけで。
あ、ちょっとあのバラエティの罰ゲームみたいな感じですね。
そうですね、大きな木の穴の開いているカバーみたいのがあって、うんうんうん、だから飛ぶと笛みたいに音が鳴るんですけれども、うんうんうん、
これはやっぱり感動されました、手に入った時。
そうですね、あ、こういうものの実物が目の前にあって、うんうん、あの尼崎で購入できるかもしれないっていう風になった時には、あのやはりすごいな。
この絵自体はいつ頃の絵です。
絵を描いたのはおそらく、まあ、江戸時代の、そうですね、寛永ぐらいでしょうかね。
かなり早い時期です
よ
ね、
はいはい、
江戸時代の最初の方、
はい、そうですね。
これはどこでどうやって見つけたんやろ。
これなんかやっぱりそのオークションみたいなところから来たんですか、情報が。
こちらの方は古美術商さんから来ましたけれども、はい、実は海外に流出してた作品というふうに聞いております。
そうですか、そういうのもあるんですね、
はい、あ、海外のオークションにやりませんかっていう話もいただいたことはありますけれども。
で逆に今度はね、はい、もうすごい絵のが手に入った思ったけど、これは偽物やったみたいなのもあります。
偽物はさすがにないんですけれども、あ、やはりあの購入する前に特に金額の高いものになりますと、まあ、その真贋の問題が、価格が適当かどうかというのは、うん、学芸員だけの判断ではなくなりますので、うん
ね、
はい、ちゃんと委員会が開かれまして、
うんうん、あ、そうなんですね、
はい、審査がありますので、あまり買ってみたら偽物だったというようなことはないです、はい、ま
あってもここで言われへん
し、もうないようにしっかりね調査をされて審査されてるんでしょうけども、でもこの一つ一つのこの展示 の、 この絵とかがね、うん、そういう背景があってここにたどり着いているんだっていうのを、
いや、そうや
けどね、今まで考えたことがなかった。
この間ね、本当に一応今展示されてるのを見せていただいたんですけどね、
はい、
まあええもんがありますわこの博物館。
あ、そうですか、
うん、そんな開館1年なんかいうような博物館のコレクションではないですね、やっぱりね、
そうですか、うん、そう言っていただけると嬉しいです。
もうでも待ってましたと言わんばかりのね開館でしたもんね、去年ね。
そうですね、
うん、
逆に古美術商の方に励まされたこともありまして。
え、そうなんですか。
こういう資料が欲しいと自分で信念を持ってたら、うん、いつかそういう話が来ると、
うん、
言われたことがありまして、
うん、
実はその典型が、あの尼崎の伝説を書いた新極図千面という30面の扇絵
なんです。あ、扇ですね、
はい、あれは、あ、こんななったらいいなと思ってたらお話があった。
あれはどっからどうして手に入ったんですか。
はい、あのうちが持っている分は東京の古美術商からです。もともと京都の個人の方がお持ちだった分があるのは知ってたんですけれども、はい、それはちょっとうちは収集できなくって、同じようなのないかなと思っていたら、やはり同じ
扇のね、はい、面に、
うん、
絵が描いてあるわけですよ、
はいはいはい、
その題材が尼崎の伝説をずっと描いてあるね。
そうですね、
それが、はい、何種類かある、
うん、
何種類というか30枚で物語が、
あ、へー、
はい、完成する。
それ常設されてるんですか？
いえ、常設はちょっとできないので、うん、今回は特別展で出してます。
あ、 今の
はい、
あららららら、
1枚だけちょっとチラシに扇が載ってますが、
このチラシの後ろに載っている扇の、はいはい、新曲図鮮明
というような、はい、今それでこの、はい、開かれてる10月の2日から11月の末までの
30日まで、
ね、花開く江戸絵画展ですが、これの見どころというのはどんなとこです？
そうですね、先ほどの犬王物図が、はい、実は、まあ、海外から帰ってきたと言いましたけれども、もともと屏風っていうのは対であることが多いんですけれども、うん、はい、その相方と言いましょうか、うん、それが近年福井県で発見されまして、
へ
ー、いつ別れ別れになったか分かりませんけれども、
どっちが早かったんですか、福井で発見されたんと尼崎が手に入れられたんとか。
あ、かなりうちが手に入れた方が早かったです。
は
あ、福井県も個人の方がお持ちだったので、あまり存在が知られてなかったんですね。でそれが見つかって、今は個人の方から福井県立美術館の所蔵になりましたので、うん、今回お借りして離れ離れの屏風を並べているんです。
これね、そのチラシ見たら、
はい、
右下にもみじでしょ、これ
右下にもみじ、
うん、葉っぱ、
あ、はい、葉っぱ ね、
うん、はい、そうです、秋なんです、秋なんです。
でもう一個のやつは桜の花咲いとったりして春、はい、それが両方今尼崎に来てるんです。
へー、やっぱ並べてみると違います。
迫力がありますね、やっぱり。
そうですか、
屏風は大きさも結構大きいので、うんうんうん、やっぱり前に立った時のこう圧倒されるというんでしょうか、うん、その迫力があると思います。
まあ、摂津の国で兵庫県側に入った中では、
うん、
尼崎と三田だけが城下町やからね。
そうか、
そうするとすごいお宝があったはずなんです、うんうん、そこともう一つは兵庫の津は繁栄した港町やから、
うん、
でそういうところのものがね、こうしてこう見られるようになるのはすごい、うん、
これが11月の30日まで、
はいはい、ちょっと犬王物しかもこれ入
館無料、そうですね、
入館、はい、
無料です。
無料、あ、そうですか、
はい、
そんなお宝の話をしてたのに。
いや、そう、これがね、尼崎の歴史博物館入館無料なんですよ。
そうですか、うん、見といた方がいいですよね。
あ、それは
それ見といた方がいいですね。
ぜひぜひ、阪神尼崎駅降りて、
はい、
お城の前通って、
そうですね、
ですぐでお城から5分ぐら
い
ですから、
は
い、お城も見る、でお城を見た、はい、寺町がある、う
んうん、はい、
あと最後その藤田さんから一言、
はい、
リスナーの皆さんにお伝えすることがあったら言っていただいたらと思います。
はい、なかなか尼崎歴史の町というイメージはないかと思いますけれども、うん、実際には大変古い歴史がありまして、うん、今先生がおっしゃった城下町もそうですし、うん、もっと前は港町であったというのもありますし、うん、その頃の景色はなかなか見れないんですけれども、うん、ぜひ博物館でいろいろな作品とか資料を見て、その頃をすごくイメージしていただけたらなというふうに思います、
ね、
はい、今日は尼崎市立歴史博物館学芸員の藤谷優子さんでした。藤谷さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。